皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
じゃあそろそろ始めましょう。どうも皆さんこんにちは。ご遠方からおいでの方も地元の皆さんも、今日はようこそ木沢小学校へおいでくださいました。今日はですね、まあ、これから日本再生どうしようということで少し突っ込んだ話をしようかなと思ってます。まあ、遠山号のことを含めました日本のこれからを、まあ、どう、まあ、していけばいいかということなんですけども、まずちょっと現状の方からお話をするとですね、まあ、経済金融大変なことは皆さんご了解の通りだと思うんですけども、まあ、今年もうすぐ1年終わろうとしましてですね、おそらく戦後最大の不景気だろうと、不況だろうということがまず間違いないという感じになってまいりました。まあ、税金の動き見てもですね、まあ、今年今年度上半期ですね、まあ、過去最悪 の、まあ、あの税金の、まあ、水揚げでございまして、水揚げという言葉業界で使うんですけどね、まあ、それとあと輸出関係難しいし、小売業も難しいし、日本航空なんか実質的には債務超過、実質的に潰れちゃってるんですね。まあ、こんなことはですね、今まであんまりなかった。すなわち強い産業があれば弱い産業があると。だから、まあ、おかしくなったところがあればね、まあ、強い産業を乗り換えようって話だったんですけども、今回は全部一段、まあ、一緒にアウトになっちゃったというのが今の姿であります。それであまりその皆さん危機感をあまりこのマスコミの報道などから感じならないだろうと思うんですけども、二つ理由がありましてですね、一つはやっぱりそのマスコミ自身が大変なリストラの真っ最中で怖い話書けないというところなんです。給与3割カットとかですね、マスコミ自身がもうとにかく崩壊の危機に瀕しておりまして、あまり自分たちでこの怖い話を書く勇気がないということ。二つ目はですね、やっぱりその対策がよくわからないんでね、その怖い話だけ言うわけにもいかないっていう部分が非常に強いんですよね。まあ、日本航空のことなんかも見ていただくとよくお分かりだと思いますけれども、もうあそこまで追い詰められるとですね、まあ、債務をこう減らすのはいいんですけども、じゃあどうやったら売上げが増えるかと考えると非常に難しいものがあるんです。要するにもう航空会社2社はいらないんじゃないかというぐらいなんですね。実は昨日はですね、イギリスのブリティッシュ航空、英国航空と、スペインのイベリア航空の、統合が発表されました。だからもうその国のフラッグキャリアといいますけど、その国を代表する航空会社もですね、まあ、経営が持たないところに実はもう来ていまして、ですからまあ日本航空だけではないんですね。それから自動車にしろ家電にしろ同じことが起きておりまして、もうこんなに企業がいらないというような状況なんで、ですから、まあ本当に前から私は世界大恐慌というふうに申し上げておりますけども、まあそれは日に日にですね、やっぱそういう様相が明確になってきております。で、車関係もですね、まあ確かに車売れないっていう、そういう足元の不況の話もあるんですが、ここに来て電気自動車の話がかなりその出てきたんですね。すなわち電気自動車になりますとエンジンがいらないんですね。あれモーターになります。そうすると部品の点数が約10分の1で済むんじゃないか。言ってみればその自分で走る掃除機みたいなものなんで、車がね、家電製品になっちゃうわけですよね。そうしますとそのエンジンを中心に、まあ、トヨタでも何でもそのピラミッドを作ってですね、企業を運営してるわけで、エンジンいらなくなったらそれ企業ピラミッドは全てこう解体になりますのでね。そうするとまあじゃあどうやってみんな働くんですかって話になってきますから、とにかくその現状を言いますとですね、単なる不況以外にね、そうやって、まあ、新しい技術ですよね、いうものも出てきてですね、まあ、なかなかこう難しいということなんですね。で、ですからその経済全般一つ言えばですね、まあ、昭和の時代から続いてきた一つのまあ経済体制がですね、国内でも海外でも非常にそれは難しいところに来ていて、だからまあ誰のために何を作って売るのかという根本的なところをですね、もう考え直さないと根本的にこの失業何も吸収できないという、まあ、今そんなところに今来ているかと思います。で、金融市場の方はですね、まあ、株価だけちょっと上がってますけども、まあ、あれは典型的なミニバブルでございまして、 各国政府がですね、金融市場救済のために金どんどん入れましたんで、まあ、その金がぐるっと回って相場を上げているというわけなんですね。ですからあまりその経済の実態を映したものではないかなと思うんで、逆にそのまあドル安が進んでいたりポンド安が進んできておりますんで、まあ、イギリス、アメリカというですね、今までの金融市場、世界市場を逆さえてた国がどうもやっぱ国家崩壊の、まあ、ところに今差し掛かってきておりまして、ですからその意味では非常に市場は緊張感が高いと思います。まあ、ご承知の通り私は昔アメリカの金融機関で働いてまして、しかし夢のようだね、あの頃私ニューヨークで働いたことあるんですよ、背広着てね。今こうして皆さんの前でね、藍染めの寒い着て遠山でお話するなんてね、人生生きてみなきゃわからんね、何が起きるかね。まあそれはともかく、まあ私もだからそういう昔そういうことをしてた経験がありますから、このなんか肌の感覚でわかるんですけども、もう完全にウォール街もですね、行き着くところまで行っちゃって、もう要するにまあ儲かるチャンスも何もないんですね。あとは不良債権しか残ってないんですよね。みんな飛ばしてあるだけですから。でもう仕事できる人みんな辞めちゃってますからね。なんかちょっともうウォール街の立て直しはまあそれは不可能だと思いますよ。ですからもう国際金融システムそのものがですね、こう立ち行かないわけですね。ちょっとおさらいで前にも言ったかと思いますが、基本的には世界金融システムってこうなってまして、世界システムというのは、まあ、アメリカがですね、そのもう30年前から産業を諦めちゃったわけですね。産業を諦めちゃったもんで、もうとにかく物は輸入するしかない、車でも何でも輸入するしかない。そうするとドルがどんどん出てちゃうんですね、お金がね。で、まあ、外国、まあ、日本でも中国でもヨーロッパでもそうですが、まあ、外国にはそのアメリカ向けにね、物を輸出するというものすごい仕事が来たわけです。でその日本にもう中国のドルが来る。しかしドルこのままほっとくとですね、アメリカドル垂れ流しになっちゃいますから、あの外国に行ったドルをもう一回アメリカで戻していくようですね。これが金融市場ですね。アメリカがもう一回外国からドルを借りるわけですね。でその代わりに証券を、まあ、株式とか債券証券を、まあ、外国の方に渡してるわけです。ですからこの30年間ぐらいの世界経済、これ今30年経ってですね、1980年ぐらいからアメリカも産業が衰退しちゃって、とにかく借金をして、これ借金ですね、外国から金を持ってくる借金をして物を買うという体制を作ったんですけども、これ日本なんかもろにこの体制組み込まれまして、どうでしょう今ですね、大きい会社って言ったら大体輸出やってる会社か、アメリカに金を持ってってる大きな金融機関か、これしかでかいところ残ってないじゃん。アメリカに輸出しているところか、アメリカと付き合っている巨大金融機関しか、大体いわゆる大きいところで元気いいところと言われているところ残ってないですよね。すなわちね、もうこの30年間の日本というのはですね、もうとにかくアメリカに付き合っているところだけ残して、あとみんなですね、衰退させちゃったんですよ。だからアメリカに物を輸出しているところ、アメリカと証券取引のところ、ここ以外はみんな衰退させちゃったんですよ。で景気がいいとか悪いとかいうよりも、結局ですね、アメリカに物を輸出しているところとアメリカの証券取引するところがいいか悪いか、ただそれだけだったんですね。もういいえ、どうもありがとうございます。ですからそもそもですね、実は1980年ぐらいからこの30年間考えてみるとですね、内需とか地方ははっきり言って基本的に何の方法もないまま衰退だけしていったんですよ。政府の経済政策とか金融政策はもうこの30年間ですね、どんどんどんどんアメリカ向けの輸出と、それからアメリカとの証券取引、ここにのみ政府の視点が移ってきましたから、あとはまあ自助努力でどうぞって話になってたんですね。で特にその10年ぐらい前からですね、まあ、財政危機がかなり深刻になりまして、いわゆるその財政再建という名のもとに地方の予算をカットしていったわけですね。ですからもうとにかく地方はどんどんどんどん衰退する。で一方金融もですね、例えば信用金庫みたいに国内で融資しているところはもういいわけね、国内ですから。要するに日本政府が今まで守ってきたのはアメリカに輸出しているところと、まあアメリカと証券取引やってるところ、これだけですから。大きいところなんですよ金融も。ですから小さいところはですね、まあどうぞご自由にって感じで、ですからほったらかされたわけですね。で本当にもうこの3年ぐらい前、2007年にそこからその今回の金融の大恐慌みたいなの始まるんですが、その直前で見てみたら、もう富山湖だけじゃないんですよ、日本中限界集落で、それから地方都市はみんな衰退しちゃって、 で東京にみんな一極集中で、それからね、例えばお金だってですね、みんななんかなんとかファンドとか外国に行っちゃうしですね、それからその元気のいいところは製造業みんな行ってやってると、こんな状況だったわけですね。でその一番最後に何が起こったかというと、結局この証券の価値がバブル崩壊で崩壊しちゃったんですね、この証券が、アメリカとの外国を結んでいた証券がみんなこの不良債権の山になっちゃった。サブプライムキーとかね、言葉ありますね。そうしましたらもう誰もアメリカに金なんか輸出しないわけですね。あ、ごめんなさい、金貸してやんないですよアメリカにね。こんなもんですね、クズみたいな証券もらって金貸すほどのんきな人世界にいませんからね。でアメリカに金入ってこなくなっちゃう。アメリカに帰って金が入ってこないと物を買えないわけですね。だからアメリカで輸入が止まっちゃった。で、ですからアメリカからその金が入ってこない。そうすると最後まで残った部分、すなわちアメリカに物を輸出することとアメリカと証券取引すると、この最後も崩壊しちゃったんですよ、事実上。で、これ絶対元戻んないですね。この仕組みは絶対元戻らなくて、どうしてかっていうと、もともとアメリカ人は、アメリカこの30年くらい産業が衰退しちゃって、自分たちで物を作れないんですね。車でも家でも。ですからもう輸入するしかない。しかし輸入も所得がないんで、借金で輸入するしかないんですね。ところがその借金の部分の、基本的には借金の担保で出してるね、株とか債券が、不良債券になって、どれぐらいあるか知ってますよ、皆さん。大体今回も2007年8月から始まって、今日までの、まあ、この金融危機の中で、どれぐらいその不良債権出たと思います？はっきりとしたことを公表しているとかどこもないんですが、まあ私ね、デリバティブなんか昔こう見てて、まあざっくり大体思うんですが、大体3件ぐらいやられてると思うんですよね。世界の不良債権、本当に全部あられたりしてる。3件ぐらい。3件って3万兆円のことですね。多分これぐらいやられてると思う。そんなからどこにあるのと思うかもしれませんけども、デリバティブズと申しまして、貸借対照表、貸借対照表に乗らない、その資産負債が大体、この危機始まる前の4件3千兆円あったんですね。まあこれも公表してるものだけですから、本当もっとあるのかもしれませんけど。6件3千兆円あったんですね。6件3千兆円、だって半分ぐらいやられてると思うんですね。少なくとも。と3件ぐらいないんで、3万兆円ぐらいの世界で不良債権あるはずなんですよ。3万兆円って言うと、そこはすごい金額なんですね。日本の1年間の GDP は500兆円ですから、日本人が真面目に1年間働いて稼ぐ所得で500兆ですからね。アメリカはその倍ぐらいですよ。3万兆なんてのは返せないわけですね。多分これぐらい出たと思うんですよね。この3万兆円の多くはですね、そうですね、世界で30ぐらいの大手金融機関同士でこれ取引してますが、その辺で買いをみんな分けて持ってたと思うんですね。で、皆さん3万兆円の借金作ったらどうします？一つしかないんですよ。逃げるしかないんですね。で、逃げたわけですよ。だからもうね、もうこの3年ぐらいの間にウォール街の人たちはみんなですね、ボーナスもらってみんな逃げちゃったわけですね。もうダメだと。私なんかもその知り合いが、まあ、金融市場関係いますけどもね、いろんな情報入ってくるんですよ。ある人はね、あと3年で世界経済は完全崩壊だと、この間本気でメール来ましたね。あと3年で。で、ある人はですね、それすごい有名な人なんですよ。その業界でも大変有名な方ですが、それからまたある方はですね、もう来年は無事に終わることは絶対できないと言ってるんですよ。来年無事に終わることは絶対できないから、どうしようかって、要するに、なんかいい仕事ないって言われてね、それと。あるわけないでしょ、そう、もう。だからもう趣味に生きるぐらいしかないわけね、もう。金融のことばっか何十年、証券取引何十年もやってる人がですね、ねえ、今日からなんか別の仕事だけいかないでしょ。ですから、本音はそうなんだ。だから結局のところね、その、例えば車とかね、家電はですね、買い替え需要がありますからね、ちっと待ってほっときはもう少しね、需要が盛り上がるってこともあるんですね。しかし今回問題はそこじゃないんですよ。この金融なんですよ。金融で3万兆円ぐらいこうやられちゃうとですね、もう今までの金融システム絶対もっと持たない。これ全部ね、出てくるんですからね。少しずつこれ問題が。だからアメリカ方にどんどんね、山で借金できなくて、それでもう、物も買えなくなってますから、
アメリカの国輸出が元に戻るということもね、これ全くできないんですね。アメリカの国輸出に頼ってもう一回国を運営するということは全くもうできないんですよね。で、これ日本だけじゃないんです。中国もそうなんです。中国もですね、実はあれだけ大きい国と言っていながらですね、アメリカ向けの輸出で経済を回していたんです。ですから皆さん、来年再来年ぐらい中国は政変が起きるかもしれませんよ。これはね、いろんなもう兆候が出てるんです。今回日本も政権交代しましたでしょ、民主党。それから前の昭和が終わった時も一回自民党負けましたでしょ。やはり理由は一つなんですよ。経済がおかしくなるとね、みんな怒るから必ず政治変わるんですよ。政治が変わって次のなんか作っていくんですね。しかしですね、中国の場合は中国共産党一党支配でしょ。だから変われないんですよ。変われないから政権内部で権力闘争始まっちゃうんですよ。だからね、政変につながっちゃうんですね、あれね。すごく恐ろしい国で、中国みんなイケイケなんて言ってますが、私のとんでもない話、早く帰ってこなきゃ。昔この地域もですね、中国の満州に行かれた方が多くて、悲劇、多かった地域ですよね、下稲地方もね。同じなんですよ。もうイケイケ言ってね、最後は、一週間ですから。あの時だってソ連がね、北から攻めてて一週間で終わっちゃったでしょ。大体同じなんですよ。もうすでにですね、もう中国行って夜逃げ同然に帰ってくる人も結構いるんですよ。だから中国行く時ですね、大体ね、旗振られていくんですが、帰ってくる時は大体ね、もう無一文で帰ってくる人多いですよね。あれ昔も今も中国変わらないんですよ。私の知り合いでも何でも中国商売してる人がいてね、こういうのも言ってましたがね、いや藤原さんねと、私もいろいろ海外で商売するけどね、中国ぐらい金の巻き上げ方がうまい国はないって言ってましたよ。本当。あの国のね、とっておきの巻き上げ方って知ってますか？あっという間にね、コピー商品作って3分の1ぐらいなんで売りまくっちゃう。考えられないことなんですよ。自分たち売ってるでしょ。ほとんど全く変わらないものを3分の1なんでバーッと世界中売りまくっちゃうんだね。すごい生命力で、アメリカもあれで巻いちゃってるんだね。アメリカもイギリスもね、パイヨーロッパも。まあそれはともかく、だから中国も全部同じなんですよ。で、サウジアラビアとかオーストラリアとか資源国も同じで、結局物作りが止まれば、物の消費が止まれば資源も売れませんから、資源国ももうね、経済が回らないんですよ。だから結局この30年間の世界経済ってですね、そのものすごい不均衡の塊なんですよ。もう一回整理するとですね、この30年間というのはですね、アメリカに物を売って、その代金が外国に来て、でその金をもう一回証券投資でアメリカに戻していく。ただこれだけだったんですね。ただそれどこだかって言っても何なんだけど、まあこういうシステムで、要するにこの30年間経つと、アメリカ人が真面目に物を作らなくなってこういうことになったんですよ。だからアメリカに物が売れてね、そらなんかね、いいとか、あるいはアメリカ向けの証券投資が有利だというのはそもそも間違ってんですよ。どうしてだと思います？自分たちで物を作んなくちゃ、借金して物買ってどういうことですかね。ここはね、この30年間で1万個異常だったところ。まあそれがですからね、今回まあこんな形でですね、元戻んなくなっちゃったんですよ。さあそれでですね、じゃあ今度それを受けて政治がどうなるか、どうなったかって話が次に出てくるんですね。要するにこういう状況でもう3年前にもうこれは無理だっていうことが大体もう見えてあるんですね。じゃあそれに対して政治は何をしたか。日本だけじゃないんです、各国の政治です。もうこれ日本だけの問題じゃない、アメリカの問題です、世界の問題なんですね。やったことはこの中の、特にこれまずこっちはですね、もうはっきり言ってあまり気にしたくなっちゃったんですよ。物の世界はもうこっちは無理だから、 GM にしろクライスラーにしろですね、もう立て直しをするって言ったってですね、とりあえずこう債務を切り離すぐらいのもんでね、債務切り離したってその量が売れなきゃもう会社立ち直りませんからね。だから GM をクライスラーも2度目の倒産するのはそれはもう時間の問題なわけですよ。いくら債務切り離したって新しく売れなきゃもうね、会社成り立ちませんから。だからもうこっちは諦めてるんです、実よね。まあだからあと電気自動車でもやって少し挽回できるかどうかですが、まあそれは難しいでしょうね。問題は証券なんです。こっち。で、不良債権をですね、全部棚上げしちゃったんですね。デリバティブ含めて。 不良債権棚上げしちゃって、いくつかの大手の金融機関だけこのなんか金融のルートをですね確保してやったんですよ、政府の力で。大手の金融機関だけ。もう中小はアメリカではもう今年に入って126ぐらい潰れてますか、ね、全米でこの1月から今日までに126ぐらい潰れてますよ、アメリカの中小金融機関は、地銀は。もうほったらかしなんです。もうね、アメリカにとってもね、アメリカ国内でやってる小さな金融機関なんてね、もう目じゃないんだな、あれ。どんどん潰しちゃって。で、守ってんな、ゴールドマンとかモルガンとか、まあシティバンクとかバンカメとかですね。まあアメリカと海外の間の大きな資金のパイプを持ってると、ここだけね、持たせちゃってるんですよ。だからまあそういうところがね、決算がいいとか言ってまたふざけてですね、ボーナス払うとか言っちゃいますから、国民も簡単に怒ってるんですけども、まあ言ってみれば、非常用のですね、非常用のなんかパイプを通して、それで金を動かして世界を回してきてたこの3年間で。しかもそれもね、政府が相当援助してね、結局もう民間の力だけでこんなの絶対立ち直りませんから、その政府が相当援助して何百兆という金をつぎ込んで、アメリカも外国も。で、なんとか持たせてたのが現状なんですよ。ですからこれもですね、もうこれ金抜けませんからね、もともと3万兆円も不良債権あるんだから、金絶対抜けないんで、そうなってくるとですね、これはどっかでまたこれ暴落始まるんですよね。相場の暴落が、ね、持たなくなってきますから。だからもうこれ時間の問題なんですね。時間の問題 で実際なんかこの2ヶ月ぐらいですかね、もうこれが本当におかしくなってきて、アメリカのドルをみんな避け始めてるんですよね。ドルとポンド、アメリカのドルとポンドをですね、もう皆さん避け始めていて、だからその逃げたお金がゴールドにみんな向かっちゃうのね。ゴールドとか油とかですね、ゴールドは非常時の通貨ですからね。こんな非常時の通貨が市場最高まで上がってきちゃって、だからもう今から100年前がイギリスのね、強かった時でしょ。ポンドで世界中をこう支配したでしょ。ドルに変わったでしょ。この150年間ポンドとドルで世界システムを作ってたわけですよ。いわゆるアングロサクソンの国々ですからね。もういよいよね、いよいよおしまいなんですね。おしまいで、だからもう世界中をですね、イギリスやアメリカがこう金融システムで終わって、世界経済を動かして世界システムで貿易的に動くっていうシステムが本当に終わろうとしているんですよね。これはですね、すごいことです。だから我々はものすごい歴史の今転換点に立ってるんです。で、これをじゃあどうするかって話になった時に、相当大掛かりな話になるんです。で、まあ全体のこの姿はいいですね。だから来年はですね、ドルまた暴落するでしょ。ドル暴落して、当然株も暴落して、ね、また潰れる会社が出てくるでしょ、こうなってくるとね。輸出系やってる会社だってですね、今年はまた今年度大赤字でしょ。この要素だと来年度も大赤字です。3年連続大赤字ですよ。と4年目ないですよ。3年連続大赤字だったら4年目はもう倒産して存在しないですよね。だからすごい危機感なんですよ、あれ。今の輸出系の会社っていうのは、創業度が戻ったってですね、もう今ね、安値販売やってますから、9割に戻ってもなかなか利益出ないぐらい厳しいんですね。9割に戻っても創業者が利益出れないぐらい厳しいところが多いんですよ。まあ、7割に戻ったって全然ダメですからね。依然然として水面下ですからね。あれだから今年も結局もう難しいよ。今年度も来年度も難しい。再来年度も会社存在しませんもんね。で、日本はですね、まあ、そういう状況の中で政権転換が、政権交代が行われたわけですね。で、政権交代から、まあ2ヶ月。立ちましたね。まあ3ヶ月近くにそろそろなりますけども、まあ、2ヶ月ちょっと経ちまして、いろいろ見えてきたところがあります。一つはですね、やっぱりこの自民党時代のですね、まあ、歪んだものがですね、まあぶり出されてきたというのはありますね。ですからいろんな事業仕分けのこととかなんかいろいろやったりしてですね、予算の見直しとかいろいろやってまして、だからああいうのはまあ前政権の時代のですね、いろんな問題にこう出てきたという部分があるんですが、しかしですね、しかし皆さん、あの事業仕分けを見られてどう思いました？補正予算の提出とか、あれだんだんだんだん分かってきたんですけども、その今の民主党を動かしている人たちのものの考え方は あれは紛れもなく大都市優先なんですね。結局ね、政権交代をして民主党になったんだけど、民主党の考え方はどう考えても大都市優先なんですよ。例えば今回事業仕分けでなくなったものはですね、地方に関係するものなんですよ。景観の問題だとか街づくりだとか、でそういう問題はですね、もう中央は知らないんですね。それからもっとみんなびっくりしてるのは、日経コンストラクションっていう雑誌があるんです。日経が出してるあの建築業界向けの雑誌で、日経コンストラクションのね、10月23日号、私もいただいてコピー読んでいましたけども、10月23日号にですね、前原国土交通大臣がですね、もう限界集落は諦めた方がいいみたいなこと言ってるんですよ。限界集落にですね、そんな行政サービスなんてやるのは大変ですと。だからみんな町にですね、狭い範囲住んでくださいと。そうしないと行政サービスやりきれませんと。そういうこと書いてるね。おぉと思いまして。要するにもう、地方からは、もう、地方は面倒見ないと。もう知らんと。そういうふうにこれ言い始めてですね。で、これがね、実は強烈なですね、批判を今生み始めてるんです。どうもね、まあ私もいろいろお付き合いありますけどね、国会議員の皆さんとは。あまり気づいてない人が多いですね。どうしてかというと、その、この大都市優先政策というのはですね、言ってみれば若い人たちにとってみると、ものすごく空気ぐらい当たり前のことなんです。なぜかっていうと、30年間さっき言ったようにアメリカに物を輸出してアメリカと金融化してやってたでしょ。この30年間地方は衰退以外何もないんですよ。地方が盛り上がってった、地方都市がこの盛り上がってったっていう経験を今の若い人は持っていないんですね。で、逆に言うとこの30年間その日本経済のその現実はどういうことだったかというと、いかにアメリカを含めた世界の強い国とアクセスを深くするか、いかに東京で、まあサービス業ね、金融なんか含めたサービス業で成功するか、そこにみんなですね、頭が浮いていたんですね。ですから地方を盛り上げるっていうことの意味とか、地方もやり方によっては人が住めるようになるとか、そういうことは全く考えていないし、それから例えば人口がどんどん減ってくると、人口が減ってくるんだからもう都会だけで十分じゃないか、なわちもうね、先にその若い人いなくなるのは地方ですから、そうするともう地方が盛り上がるというイメージを全くあれ持てていないんですね。ですからね、この地方を取るか大都市を取るか、なんか両方ですね、言ってみれば自分たちの利権をかけて戦って大都市が勝ったってじゃないんですよね。若い人たちというのはですね、若いったって今から、まあ、年ですと40代から50代ぐらいまでですよ。だって今、今年50歳の人だって30年前は20歳でしょ。それぐらいの人たちにとってみると、地方は本当に衰退する一方なんですね。で、その地方の現実を知れば知るほど、もう立て直すことは難しいと、本気で思ってる人がたくさんいるんです。で、そういう人ほど、物の言い方がはっきりしますから、やっぱり選挙は通りやすいんですよね。都会部において、都市部においてね。でね、ですからその民主党になりまして、一つはやっぱ若返ったでしょ。特別なんかですね、その弱者を切り捨てようとか、そんなのはあまりな、そういう人もなんかいるかもしれませんけども、あんまそういうのもないんだろうと思うんですね。しかしとにかくですね、もう地方のことを国は面倒見きれないんだと、もう無理なんだという、まあことを、まあ中でその大臣も言ってるんですね。で、ですからね、その、これ、おそらく今年これからね、来年にかけて、まだまだ地方は予算削られますよ。間違いなく削られる。放っておかれますよ、これ。すごいことになりますよ。でね、それは結構的に今のその政権から見ると、まあ仕方のないことだというふうに多分これはなっちゃうんですよね。でね、私はね、これはいよいよ、来るべき、極まるところまで極まったなという感じがするんですね。で、じゃあどうすればいいかという話に、ね、なっていくわけですけどもね、そもそもその、今みたいなですね、さっき言ったの、とてつもなく大きな経済システムが崩壊しちゃったと、こういう時っていうのはですね、 中途半端なことでも絶対盛り上がるってことはないんですね。絶対中途半端なことで盛り上がるってことはなくて、よっぽど大きな計画を作って、よっぽど大々的に行動しないと、これ絶対盛り上がるってことはないんですね。で、そもそもその経済っていうのは、ね、そのポイントはですね、まあ人が、まあ日本語で言えば飯を食うってことですね。人が飯を食うための仕組みのことなんですね。人が飯を食うことは経済で、これもう少し就職を、形容詞を作るならばですね、安心してってことですね。安心して、まあ持続的に飯を食うこと。これなんですね。安心して持続的に人が飯を食うこと。これは経済の基本なんですね。で、今の時代いかがでしょうか。例えばですね、どんな有名な会社を勤めていてもですね、ねえ、なんかリストラですって言うとですね、さっとなんかクビになっちゃうかもしれない。あるいは地方都市にいてですね、暮らしててもですね、だんだんだんだんその学校もね、統廃合になっていっちゃうし、住んでてもですね、だんだん寂しくなっていっちゃって、もうやっぱりこう地方は難しいなっていう話がどんどん出てくる。あるいは年金でね、暮らしていてもですね、そのどうなるかわからんと。これ年金本当にこれからね、年金だけで暮らしていけるんだろうかと。様々な不安が、こう、人の頭をよぎりますよね。まずそれはですね、その安心の反対側なんですね。だから今どんなに飯が食えていてもですね、今日とにかく食べられていても、明日が不安で、突然なんか終わってしまうという状況の時は、経済そのものは非常に不安定なんです。なぜ不安定なのかというと、明日のことがわからないのに、今日みんな頑張らないですよね。はっきり言って。あるいはね、大きな投資はしませんよ。例えばもう今日ね、自分クビになるかどうかわかんないと思ったらですね、世の中の世のため、人のためにね、みんななんかしようって絶対思わないでしょ。やっぱりね、なんかね、今日クビになると思えばですね、やっぱな今日一日一生懸命やってクビにならないようにするっていう話になっちゃうんですね。やっぱりとりあえずね、安心して、しばらく働いてもなんとか飯は食えると、クビにもならないと思うからみんな積極的に行動するんで、だから安心感というのがないとですね、実は持続的に経済を動かすってことは非常に難しいんですね。だから今みたいな日本というのはですね、確かにこの数字で言ってもですね、貧困は進んでるんです。ものすごく貧困は進んでまして、で、その我々あまり、その、嫌なことだから言わないようにしてるんですね。そのジーパンがですね、1000円以下で売れるようになったと。素晴らしいって言うんだけど、1000円以下のジーパンしか買えないっていうのは悲しいっちゃ悲しいんですよね。だからその物の見方が2つありまして、安くなっていいっていう見方もあるし、反対側から見ればこんなに落ちぶれたかって話もあるんですね。だからそのまあ、ね、まあこれはやっぱ物を作ってる人、売ってる人の努力の賜物で、みんな所得下がってますから、1000円以下でもね、なかなかいいジーパン買えるみたいになった。それは素晴らしいっちゃ素晴らしいんですよ。だから経済人もそれに対応してるんだけど、じゃあ1000円以下のですね、ジーパン作って、それで未来が作れるか、作ってる人をどう思ってるかっていうと、まあ、とりあえず今これで作ってる。けど、これ30年後も同じことやってるとみんな思ってないでしょうね。やっぱりね、一時のね、仕事なんで、そういうのはね。で、じゃあ皆さんね、今この段階でね、もう輸出も止まっちゃったでしょ？アメリカ人物買わないでしょ？金融もないですよね。どうすれば安心して持続的に仕事がもらえると思います？どうすれば、何をすればいいんだと思います？経済して。私ね、今回ね、ハトと考えたんですね。一体何をすればいいんだ。ねえ、その、もう、単に金融の問題っていうよりもアメリカのものは変わらないんだし。一時の仕事でね、安いものを作ったってもう明日があるかどうかわかんないでしょ。まあ続かないですね。少子高齢化っていうこともあるわけだから、高齢者がどんどん増えてきてるわけですから、そうすると、結局、若い人だけが活躍できる社会だったら、日本は崩壊するんだよね。大都市にいる 人しかですね、うまくいかない世界だったら、日本は崩壊していくわけですよ。何なんだろう。で、こうずっと歴史をこう見てみたんだね。そうするとね、やっぱり歴史の中に全部ちゃんと答えがあるんですね。一言で言うと、経済っていうのは、街づくりなんだ。どう ことだと思います。例えばキザマはこれ昔キザマナという村だったんですよ。ここそこに本当村役場があったんで、今市長になってますけども、で何百年も前からここに人が住んでるんですね。この上に中世のお城がちゃんと残ってますから、少なくとも500年前には間違いなくここに部落があって人住んでるんですよね。でここで皆さん何をしてきたと思います？ちょっと街づくりをやってるんですよ。その街づくりっていうのは、ね、いろんなものがあるんです。まず建物を建てることでしょ、家を建てることでしょ、それから食料を作ることでしょ、それを売ることでしょ、それから教育でしょ、医療でしょ、それから例えば育児のサポートもそうですね、お年寄りのケアもそうでしょ、洗濯もですね、家事屋もですね、それから運搬がそうですよね、あの輸送ね、人の輸送、荷物の輸送、全部実はよーく考えてみると、よーく考えてみるとこの街を良くするためにみんなやってるんです。問題を直して少しでも良くするために実はみんなやってるんですね。例えば奈良時代って時代がありますね。奈良時代、奈良の都がある。奈良時代の人たちの、奈良時代の政府の一番重要な仕事は何かっていうと、やっぱり平城京という都を作ることなんですよ。平城京ってのはありますね、奈良の都、あれが一番大きな仕事ですね。平安時代の場合も、特に平安時代の前半はですね、平安京を作るのが最大の仕事ですね。それから徳川家康は、徳川幕府はですね、江戸の町を作って、江戸の町を発展させるのが一番大きな仕事なんですよね。で、明治になってきたら今度は東京の町を作って発展させること。これがやっぱりですね、明治政府、明治大正昭和政府の一番大きな仕事なんですね。よく考えてみると、我々はその一生かけていろんなみんな仕事するんですよね。土木工事することもありますよ。農業やることもありますよ。あるいはね、物作ることもありますよ。要するにそういうことって何をやってるのかっていうと、結局町を作って町を良くしていくっていうことなんですね。全部実はそこに繋がってくるんですね。例えばね、何にもないところに町を作ろうとした時にものすごくたくさんの仕事が生まれるんです。それはね、町を作ろうと思えばね、最初土木作業から始まりましてね、開墾ですから、建設があってですね、まあ、建築があって、それからいろんな道具類ね、電化製品増えてみんな持ってこなきゃいけないでしょ、車多いでしょ。町ができればね、ものすごくたくさんのですね、仕事が生まれてくるんですね。そういうふうに考えてくるとですね、実は内需って言いますけどね、このアメリカへの輸出にもう頼れない、国内の需要で、国を貸そうと思ったんですね。その一番の基本は町づくりなんですね、あれで。もう一つポイントがありますね。町づくりという言葉はそれはそれで一つまあいいんですけども、町づくりってですね、よくコストだと思っているんですよ。例えばね、都市計画とか言ってなんか面倒くさい規制があると、面倒くさい規制をかけてですね、ああでもないこうでもないって言ってですね、そのね、行政の区割りをやってですね、用途地域決めてですね、これでなんかゴミ処理工場を作ってですね、もうあらコストでかなわん。しかしそれものすごくね、ものすごく短視眼的なものの見方なんです。町づくりはコストではなくて投資なんです。例えばこの東山号を見てもそうですね。今この東山号の昔の南信濃村の地域はですね、大きく二つありますよね、観光なんかやってるところが。一つが和田っていう、そのね、神楽の湯があるところですね。もう一つはこの木沢でしょ。例えば、この木沢には、観光として行政が建てた施設は多分ないと思うんですよね。しかし和田の方行きますと、あの温泉とかですね、まあ、いくつか行政が建てた施設があるんですね。問題は行政が建てるか建てないかにかかわらず、それがリターンを生んでるかどうかなんですね。リターンを生むと、なんか商売人見たら物の言い方に聞こえるかもしれませんがね、そんな別に商売人みたいなのを言ってるわけでもなくて、ちゃんと使って価値あるものとして認められてるかどうかなんです。なわちですね、かけたお金、かけた労力に見合う何か反応があるかどうかということなんですね。そういうのを考えるとですね、まあ、あまりはっきり言っちゃなんですけどもね、 行政が建てた施設で、なるほどこれは素晴らしいと、当初の目論見を超えるぐらいのリターンがどんどん上がってきてるってものはあまりないと思いますね。反対にこの木沢の場合は、これ木沢ジャンコというもう70年前にできた木造校舎で、当然焼却終わってるわけですね。焼却終わってる町さんですから、特別なんかその大きな、ね、今行政金かけて作ったわけでもないですよ。しかしやっぱりね、皆様方含めて多くの方はこの訪れるでしょ。この木沢の拠点に訪れますよね。で、結果的に地元にお金も落ちるわけですよ。お酒召し上がっていただいたりね、宿泊していただいたりね、結果的にお金は落ちるんですね。そうするとね、どっちが投資としての効果が高いかっていうと、投資としての効果はやっぱりこの木沢賞の方がはるかに効果は大きいんですよ。額は人の数や金額は、そりゃね、役場の作った施設の方がたくさん数として多いかもしれないけども、かけた金が凄まじいですからね。管理コストも凄まじいですから、効果としてはそんなに上がってないと思うんですね。効果があったのはこっちですよ。要するにね、町づくりというのはですね、こういうの見れば分かりますけどもね、金をかければ成功するってものは絶対ないんですよ。じゃあ何が成功するものなんだと思います？町づくりの基本は何だと思います？逆に言うと、なんでこの30年間あるいは50年間富山だけではありません、町は衰退したんだと思います。東京以外の町はなぜ衰退したんだと思います？これちゃんと理由があるんです。すなわちですね、衰退するっつんでみんなまずコストかけるんですよ、ね、人口が減り始めたとか、あるいはね、町が汚いとか、なんか施設がないっつってコストかけるんですね。しかしかけて立ち直ったってものはあまりないんですよ。一番いいのは新幹線なんですね。もうね、新幹線開通が悲願だと、で開通したと、そしたら地元の百貨店が潰れちゃったなんてケースは珍しくないんですよ。新幹線でみんな東京買い物行っちゃうんですね。なんと新幹線が来たらね、我が町が衰退したというのはね、冗談でなく今起きてる現象なんですよね。もう長野あたりからだったら東京に買い物行っちゃうでしょ、もう今ね。すごいですからね、新幹線乗っかっちゃってね。そうするとね、町づくりをしないではいかん。町が衰退していく。このままでは取り残されるってコストかければかけるほど、不良債権だけ残って、効果がないっていうケースが山のように日本中あるんです。財政赤字っていうこともね、実はね、これ実は少し敷衍して言うならばですね、こういうことなんですよ。なぜ財政赤字になるんだと思います？それは赤字を取り流すから。不要なことをたくさんやるからこう言いますよね。もっとはっきり言うと、あまりにも金の使い方が下手なんです。あまりにも金の使い方が下手なんです。だから出す金、一つも身をつけないんです。で、みんなですね、言ってみれば貸し倒れで終わるんですね。だからこの財政赤字が本格的に拡大したのはこの30年ぐらいですよ。石油危機ございましたでしょ、あれは35年ぐらい前ですかね。ね、あれが71年ぐらいですかね。だからもう40年近く前になるのかな。ね、最初の石油、ニクソンショックから始まりました石油機ですね。あの頃からなんか赤字がひどくなるんですけども、あの当時から今、じゃあ35年から40年間なんで赤字広がったんですか？簡単に言えば、この間の金の使い方があまりにも下手だったんです。例えばね、本当にそのお金ってのは上手に使えばですね、実にね、お金は生きるもんであります。下手に使ったら一瞬で終わりでございます。ね、お金稼いでそのままパチンコやってスッとすったらその瞬間で終わっちゃうね。お金で子供を育ててですね、子供が成長していい仕事すればね、お金は幾重にも増えますでしょう。ですからね、基本的にはね、財政赤字がね、膨らんだ。これ一番の実はね、金の使い方失敗したんですよ。じゃあどこに金使って失敗したと思います？基本的には町づくりに失敗したんです。箱物行政って言うでしょ。箱物行政って言いますね、この建物。あれもね、町を作ろうとして作ったんですよ、あれ。何も初めから無駄なものをしようと作ったわけじゃないね。町づくりをしようと思って作って結果的に失敗してるんですよね。高速道路も橋も、それから新幹線も空港も、港もみんな同じ。 あれ街を良くしようと思って、であれ使って、で失敗してるんですよ。ですからこの35年とか40年の日本をね、振り返って、この間にむちゃくちゃ財政赤字が広がったんだけども、よくその根本を考えてみると、街づくりのやり方を失敗したんですよね。街づくりのやり方を失敗して、官も民も赤字だけ残って、結局そこに住んでる人も住み続けられなくなっちゃって、都会に、で、まあ、東京に集まるとか、あるいはその商店をもう閉めるとか、いうことになったわけですよ。商店だってですね、そこに住んでる人がね、ちゃんと所得があってですね、楽しく生き生き元気に暮らしてはそこの商店って栄えるはずですね。しかしだんだんと人がいなくなってくるわけですよ。で、ですからその例えば他にもっとね、その儲かる商売があるとか、大きな店行けばね、もっとたくさん売れるとか、大きな店で安く売ればいいとかいう話になっちゃって、結局住んでる人もですね、今自分たちがやってる街が一番いいと思えなかったわけね。なんとスーパー隣町まで行ってね、車で買い物して帰ってた方がなんか自分の生活良くなると。まあ、今住んでる町がですね、本当になんかね、陳腐化するように見えたんですよ。こんなところに住んでてもつまらんと。ね、地元の商店だけで物買って生きる生活よりも、もっと広いところからね、スーパー行って物買って生きる生活の方がなんかいいじゃないかと思えるようになってきたんだね。だからみんなね、あちこち買い物行くようになったわけですよ。今逆に反対のこと起きてるんです。大きなね、イオンみたいな巨大なスーパーは、もうとにかく広すぎて、売ってるものも決して安くないし、もう行くのも嫌だとかいう人最近増えてるんですよ。だからもう一回ね、商店なんかは地元回帰ってのにさ、数日始まってるんですけども、しかし結局だからああいうのね、その元はですね、今自分の住んでる街が衰退しちゃったからなんですよ。誇りを持てなくなったからなんですよ。だから結局やっぱりこの30年、35年ぐらいの日本の財政赤字、あるいはその経済の失敗のね、元をたどってみると、街づくりの失敗なんですね。今日ここで、この橋を作ることが、我々の未来を良くすると思えなくなってきたんですね。それでもとりあえず予算があるからやりましょうとかね。じゃあ我々はこの街で、ね、どんな生活すればいいのかとよくわからないから、じゃあとりあえず安い材料、なんか家作ってみましょうか。日本中、バラバラの家になっちゃったね。バラバラの家になっちゃって、全然その街にならなくなっちゃったね。あるいはですね、ここは市街地、これが市街地調整区域分けてみた。ならな分けたか、な分けてどうすんだろう。いろんなことで市街地調整区域にね、建物を建てちゃう人いるわけですよ。あんなの全部だから抜けなり始めちゃってますね。そんなことがこう広がってきてるわけですね。じゃあ皆さんね、街づくりってその前は何だったと思います？要するになんで失敗したんだと思います？なんでじゃあそれまで街はうまくいったんだと思います？例えばこの遠山もですね、戦争始まる頃からですね、その山林の森林資源の開発が始まるんですね。ですからその、まあ、当時は営林所と言いましたけども、その営林所、国有林の伐採、後民有林の伐採で多くの方がこの町に入ってきたんですね。でものすごく栄えたんですね。でそれは別にその営林所の職員だけじゃないんですよ。そういった人がたくさんいますから、あらゆる商売が栄えたわけですね。映画館もね含めてね、たくさんの商売が栄えた。その時は町は成長してますよね。なんで逆に成長したんですか？その時はなんで今衰退してるんでしょうね。ポイントはそこなんですね。何が違うかなんです。やっぱり街づくりってですね、この一番根本的にですね、人々の思いっていうのがあるんですよ。人々の街づくりのですね、思いっていうのがあって、そしてもう一つ言うと、その文明っていうものがですね、ちょっと難しい言葉を使っちゃって申し訳ないんですけどね、思いとか文明っていうのがあって、これが町を作るね、目に見えない力なんです。例えばですね、先祖伝来の土地をずっと守ってきた。で、そこにたくさん人が来るようになると皆さん嬉しいわけですよね。いつかここにも文明の火が、いつか東京と同じような、ね、車が走って東京と同じような生活ができて、東京で見れるような映画を見れたらいいな。思いがあるでしょ。それはね、普段そういうこと言わないかもしれません。でもやっぱりその思いがあったらね、 いいなと思うんですよ。私は神奈川県の茅ヶ崎市というところずっと育ちましたね。私の住んでるその地域はもう、今はなんか人ずいぶん住んでますけど、昔はもう砂地だったですから、あんまり人住んでなかったんですよ。私が学校行ってるその、学校、小学校これ行ってて、歩き回るその範囲に、一軒だけベンツ乗ってるうちがあったんです。建設会社の社長で、唯一見るベンツなんですね。でっかいベンツ乗って乗りましたね、その社長がね。やっぱりね、子供心にですね、おぉ、ベンツは、でかい車だなぁ。いい車だなぁと見えましたよね。あれ確かあのベンツは昔からエアコンついてたんですよ、確か。昔の車はエアコンないですからね。夏はみんな窓開けて走ったでしょ。確かエアコンついてたんですよね。まあ家も当然大きいしね。そうするとね、すごい素朴にいいなと思うわけね。あ、でかい家に住んで、なんかね、夏も冷房ついてるベンツ乗って、いいなと思うでしょ。いいなと思うとね、やっぱり自分もそうしたいってみんな思うようになるんですよ。だから家はやっぱあんな大きな家にしたいと思うんですよ。家はやっぱベンツみたいな高級車買いたいと思うんですよ。それみんな思ってますから、今すぐできないかもしれないけど、ね、どうせ家を建てんならね、狭いよね、大きい家。車買うならね、冷房ついてね、車よりも冷房ついてる車と。みんな思って、それはもう言葉にならない言葉でみんなそれ共有するんですよ。そうするとだんだんそう。だからね、みんな自慢するわけよ。今度ね、エアコンついた車買ったんだよとかね、今度の車はですね、ねえ、過労だからコロナに乗り換えたんだよとかね、そういう話になってね、こうなんか自慢げに物を言えるようになるんだね。家も少し広くなりましたとかね、平屋だったのが2階になりましたとかね。その思いっていうのはね、こうみんなが共通に持ってるもんなんだよ。こうなってほしいという思い。でも今どうだと思います？大きいうち見て、今の若い人出てきて、ここ住みたいかって言いやすら、住まわしてくれんなら住むけどさ、このでかい家に住むために、君1日15時間、16時間働けるかって言ったら、まあ、99.9% ノーでしょうな。で、ベンツ乗りますかってやつは好きな人はどうぞと。ねえ、でも、例えばね、エコとか厳しい方乗りますかったらね、こんな大きい車乗るのは良くないですか。ね、大きい車乗る必要なんかありませんと、環境に対して負荷が大きすぎますから、かえって怒られちゃいますよね。それは何が違うのと思います？もう思いが変わっているんです。何をいいかという思いが全く変わってるんです。で、我々はですね、本当にその言葉にならないそういう思いっていうのをね、実は実現するために生きているんですね。で、この思いっていうのがですね、みんなで一つの方向に集まったときに、ものすごい力が生まれるんです。例えばね、昔炭鉱ってありましたよね。まあ、すごい大変なところなんですよね。でもやっぱりね、あれが理想の生活を持っててあんまりなかったんですね。まあ、なんとか、ね、こういう厳しい生活を出したいと思うから、今日頑張って、ね、稼ぐってとこあったわけですね。で、だからその分、なんて言うんでしょう。明日は今日よりも良くなる。だから今日の延長線上に明日があるんだっていうある種の安心感、社会の安心感があったわけですね。だから頑張れた。しかし30年ぐらい前になりますとですね、もう大体にこの文明の光、東京という名前の文明の光は大体日本中あまねく行くようになりまして、まあ多少の差はありますけども、もう若い世代にとってみるとですね、もう何かするために一つの思いをですね、街に傾けるって話じゃない。むしろなんていうか、うん、今までの人ですね。すなわちこの、うんと貧しい苦労をした人たちですよ。もうね、このままじゃ死にきれない。なぜ浜町に新幹線がない。なぜ浜町にですね、その文化施設がない。ねえ、かっこつかないじゃない。あっちに回る、こっちに回る、もうなんでうちにない。なんでうちだけですね、我が町だけ図書館がですね、こんな狭いんだ。やっぱそういう思いを強力に持った人たちが、年が上がってきますとですね、思い強いですから、ねえ、まあ、政治でもやっぱり企業でも力持ちますよ。そういう人たちは30年間動かしてたんです。でも、その下の人たちは、ね、まあ、生まれた時からある程度文明の光がありますし、で、なんかこうしたいってものがあるわけでもないですよね。そうするとですね、まあ、そんなの見ててもですね、いいと思わないですね。 で新幹線ができた。我が町を良くするために作ったんですよ、先人は。我が町を衰退させるために作った人一人もいないんですよ。新幹線は我が町を発展させるために作ったんです。でも若い人はなんか関係ないもんね、便利ですから。いやそれによって東京買い物に行くんだね。ねえ、もう百貨店より都心の百貨店の方がいいと、こんな話でしょ。道を敷いたと、ねえ、道を敷いて非常に広くなったと。でもいいさ、道は道でやっぱり田舎より私都会がいいわってね、ちょっと引っ越しをね、道どんなに引いたってさ、ね、区画整理してやってやったって、みんな引っ越しちゃうわけ、都会がいいっつって。だけどですね、引っ越しに便利なように道広げる人いないんですね。住んでる人が引っ越し便利なように道作ってあげる人なんか一人もいないんですよ。ここにもっと人が住んでほしいと思って道作るんです。しかしその思いは、ね、道作るってのはご承知のように大変なことですから、ものすごい思いと情熱を持った人が作るんだけど、その思いがですね、若い人に継承されていないと、どうしようすればね、引っ越しに便利な道ができたと、そんな感じでみんな出てっちゃいますよね。だからもう30年ぐらい前からですね、思いのギャップが激しかったんです。でずっと長い話しましたけども、今回政権交代したでしょ。この思いのギャップがドーンと出てきたんです。はっきり言ってもう今の民主党にあんまり古い人いませんよね。ねえ、あの自民党の清和会のね、上にいるような古い人いないでしょ。見慣れた若い人でしょ。そうするとね、もう古い人たちの思いは一つもないですよ。だから全部無駄に見えるんですよ。ね、新幹線作って、我が町を良くするために作った、その思い、理解できないですよね。結果的に衰退したわけです。道を敷いたと。いや、道を敷くっていうのは、そこに人が住んで産業を勃興させる、その誘導、ね、人々のその金や技術や人を誘導するためにまず作るわけですよ。ね、無駄で作ってもじゃないよ。中にはそういうね、あるかもしれない。基本的にはですね、良くするためということで作るわけでしょ。うちとかで道が細い、広くなければね、良くするために道引くわけですよ。良くしようと思って。でもそういう思いは一つ変わらないですよ。全部無駄に見えてくる。まずそこにあるのがね、昔の人、今から30年ぐらいまでのね、街づくりっていうもののね、イメージ持ってる人の見えている街の姿と、今の人たちが持ってる街の姿は全く違うんですよ。ここが最大のポイントなんです。だから昔の人の作った街の中で、どんなになんか活躍の場を見出そうと思うと、見出せないんですよ。家を作れと、作りますと。だけどなんかですね、よくわかんないだしね、なんかその、家ができるわけね、まあマンションでも一戸建てでもですね、なんか安伏しんでですね、20年も住んだらですね、くたびれちゃうの家をね、なんで作るんだ、向こう余ってんじゃない、あの売り屋だし、こっちも売り屋だしですね、なんで作るんだ、生活のために作るんだと言われるわけね、この家を作ってお前売ってこいと、みんな家余ってますよ、みんな持ってますよ。もうそんなこと言ったら君飯は食えないでと、ね、理屈言ってる場合じゃないの。この家一軒売ったらですね、お前に50万のですね交渉をやると。お前もね、車の1台持ちたいだろ、結婚もしたいだろ、じゃあ理屈はない、とにかく家売ってこいとこういうことやらされるとですね、参っちゃいますよ。こういう家を住んだら皆さん幸せですよって自分も思ってればですね、お客のとこ行ってですね、幸せでしょうね。そんな昔みたいな子どまりに座ってね、昔お台所仕事はあれしゃがんでやってたんですよ。昔はしゃがんでやってましたからね。そらあんた立ってですね、水道ひねりや水が出てくると思って水汲みに行かないで、こんな便利なことないですと思えばですね、元気を持って相手に勧められますよ。で聞いた方もですね、そうやと思うから、じゃあなんとか頑張って家買おうかなと思いますよね。今の若い人どうですか。何聞いたって、新幹線で聞いたって、車って聞いたって、コンピューターって聞いたって、家って聞いたってあるし、今更なんでそんな頑張るんですかと。これ自分のためや、これ自分のためか、じゃあ何でもいいじゃないか。で要するに必要としてないものをね、必要としてないものをとにかく自分でですね、自分のために何かやるんだと、そんな風にしか見えなくなっちゃったのね。で、もっともっと、ね、手っ取り早く自分のため考えるなら、なんかめんどくさいことしないで、さっきのデリバティブズで、もっと一気に儲けちゃう。こうです。 そうなってくるとですね、さあここで我々がね、本当にもう一回その日本を立て直すにはどうしたらいいかというとですね、ポイントはですね、今の若い人たち、若いっていうのは大体もうその今から30年40年ぐらい前に社会人になった人たちより若い人たちですから、年の頃で言えば50半ばより下の人たち、昔の本当の貧しさを知らない人たちがどんな思いを持っているかなんです。何を幸せと感じているかなんです。それさえ分かればその幸せを進めるように街を作っていけばいいんです。いやね、皆さん歴史を見ていてくださいよ。ローマって街もそうでしょ、ミラノもそうでしょ、パリもそうでしょ、ニューヨークもそうでしょ、みんななんかね、ある種の理想を街に作っていくんですよ。私たちはこんな街を作りたいという思いがあるから街を作るんですね。例えば東京というのもですね、じゃあその東京はどうだったかっていうと、まあ、80年代以降はですね、いわゆるもう日本中の優良企業はみんな東京に集まっちゃったんですよ。国内の強い人たち、強い企業はみんな東京に集まってきたんですね。だから言ってみれば、国内の今までそれぞれ地域があったんだけど、地域の上積みだけ全部集めた街が東京です。だから東京行くといろんなとこ出身の会社がみんな東京の本社になってるわけだね。例えば大阪の会社でもどこの会社もみんな東京の本社になって、東京の本社ビルあるわけです。で、東京に行くとですね、地方の料理がたくさん売ってるんですよ。あの頃からですよ。その地域で一番美味しい魚はみんな築地に行くようになっちゃった。まあ大体そうでしょ。どんな漁村のね、その地域で一番美味しい魚はみんなね、築地に行っちゃうんですね。地元の寿司屋に来ないんですよ。で、90年代になって今度日本の地域が衰退しましたでしょ。バブル崩壊で。だ今度は世界のいいものを集めてきたんですよ。銀座見てください、東京の。まあね、ヨーロッパとアメリカの、ブティックが随分並んでますよね。あんな感じで今度世界の面白いものを集めてきたんですよ。だから東京っていう街はですね、言ってみれば本当に寄せ集めの街なんですね。いろんなものを集めてくるわけです。もう江戸時代からそうなんですよ。江戸時代はほら、参勤交代ありましたでしょ。だから日本中からみんな集まってたでしょ。だから江戸の街に住んでる人たちもですね、元は例えば地方が多いんですね。だから地方の人たちがみんな集まって作ってるのが東京って街なんですよ。だからそれは今度ね、90年代になって国内から海外に広がったんだけど、同じようにいろんなもの集まってきたんですよ。しかしもう集まるものがなくなっちゃったんですよ。国内でも集め切った、海外も集め切った、まだ月や火星はちょっとばかり早いぐらいなんだね。もうないわけですね。そうすると東京も衰退ですよ。今皆さん銀座はものすごい不景気ですよ。ものすごい不景気で、昼の銀座も夜の銀座もものすごい不景気で、もしかしたら戦後最大の不景気になるかもしれません、銀座今日がね。結局あそこもですね、周りが衰退すると東京も衰退するんですよ。集めるものはないから。そうすると皆さんね、大都市優先で経済回らないっていうのは分かります？日本の大都市のな、東京のこと言うんですよ。集まるものがなかったら東京は衰退します。東京で生きていくには目新しいものはなかったらダメでしょ。目新しいものをどんどんどんどん作っていかなかった東京という街は面白くないじゃないですか。ニューヨークもそうですよ、ロンドンもそうですよ。ああいう本当に大きい都市っていうのはですね、新しい血がどんどん入ってこないと本当に衰退しちゃうんですよ。ね、芸術家だってですね、音楽家だってね、なんか10年前と全然メンツが変わらんと。歌謡曲聴いたってなんか10年前と同じ曲しかいっぺんと。街並み見たって全然新しい建物ができない。なんか美味しい食い物やないけど何もない。昔と変わらないって言ったら全く東京衰退しちゃうでしょ。じゃあそれを止めるためにどうしたらいいか。周りが栄えてなきゃダメなんですよ。周りが栄えてくると、その一番いいものが東京集まってるんですね。一番いいかどうかわからないけど、一番いいとみんな思うものが集まってくるんですよ。要するにね、都市っていうのはですね、町っていうのはですね、町を支える人たちがいるんですね。町っていうのは、都市っていうのは田舎があって初めて町があるんですよ。町っていうのはやっぱりね、多かれ少なかれ周りからいろんなものが集まってくるんです。その集まってくる元を作ってるのは食料でも資源でも人材でも、みんな地方なんですよね。田舎で大体生まれてくるんです。だから田舎が衰退したら必ずこれ都会も衰退するんです。だからね、 今の若い人たちね、その民主党の若い人たち中心に大都市優先でやっていこうって言うけど、もうこれ国会で時間の問題ですよ。もうすでに海外のものだっていうものないんだもん。じゃあ改めて若い人は何を求めるか。で、私ここに富山一人で最初に申し上げたんですね。富山側から日本を変えるって。私はですね、その今の若い人たちの気持ちっていうのはですね、なかなか難しいって言うんだけどね、そんなに難しいわけでもないんじゃないかなというふうに私たちは思っているんです。どういうことかというとね、何にみんな情熱を燃やしてるかイメージよくわかるんですよね。何に情熱を燃やしてるか、例えば食べるっていうことは一番よくわかるんですね。私なんかも母親がですね、85歳ということですね。とにかく自宅に帰る、実家に帰ると飯は必ず丼みたいなの出てくるんですよ。丼みたいなですね、茶碗にご飯を寄せてくれるんですね。普段あんな食べないですね。だから少しにしといてるともう調子悪いのってわけですね。ねえ、この丼みたいな、普段ご飯食べませんから、こんなのご飯寄せてきてね、こんなにで食べるとね、もう調子悪いのってわけですね。おかずだってこうてんこ盛りだよね。こんな食べないよと。でもね、要するにね、もう昔の人ですからね、食べるっていうことの基本はですね、たくさん食べることにあるんですね。食べることってのは、たくさん食べられなきゃダメなんですね。たくさん食べられたら健康な証拠なんですよ。残すってことはね、これは良くないことですね。まあ、それ残すと今でもいいことは思いませんけども、とにかくね、たくさん食べるっていうことが大変素晴らしいことです。でも今の人は違いますよ。食べるっていうこともライフスタイルの一つで、いろんな食べ方をみんなするんですね。これもだから選択なんですよ。みんながたくさん食べるわけないですね。少ししか食べない人もいるし、あるいはその肉食べない人もいるし、あるいはね、それこそ無農薬とかいうものしか食べない人もいるし、実に多様な選択をしてるんですね。で、その選択するところまではね、分かりやすいんですけども、どういう人が尊敬されていると思います？ここがね、どこに人々の思いがあるか分かるポイントなんです。どういうものの食べ方をする人が尊敬されていると思いますか？これすごく大事なことなんです。なぜかっていうと、小さな車乗ってる人、大きな車乗ってる人、どっちが尊敬されてるかっていうと、昔は大きい車乗ってる人が尊敬されたでしょ？ということはみんな大きい車を求めてる時代なんですよ。ちっちゃい家と大きい家で住んでて、どっちの人が尊敬されてるかっていうのは、昔は割と大きい家を持ってる人が尊敬されましたね。やっぱりみんな大きい家が、ね、いいと思ってる証拠なんです。なんとか大学と東京大学とね、二つの大学でどっちの人が尊敬されてるか、東京大学が尊敬されてる人は、それはみんなね、それがいいもんだと思ってるって証拠なんです。選択であれ結果なんだけども、何をみんな尊敬してるか見たときに、何をみんな思ってるかわかる。どんな食べ方してる人が今若い人なんか尊敬されてると思います？一番おそらくバカにされるのは大食いだね。本当一番バカにされるのは大食いで、例えばですね、こんなことじゃ怒られちゃうけどね、某牛肉チェーン店ありますよね。あそこ行ってね、俺今日特盛り3杯食ってきたと、俺は元気だったね、最高にバカにされますよね、本当に。で、例えばマクロビオティックとかね、そのまま菜食とかやってると尊敬されるんですよ。食べるものによって尊敬される人たちのパターンを見てみますとですね、量は関係ないんですね。質なんですよ。質もですね、要するにポイントは自然にあんまり手をかけないものを食べてる人尊敬されてるんですね。自然にあんまり手をかけないものを食べてる人が尊敬されてるんですよ。これ間違いなく自然思考ですよね。食べるということに関しては間違いなく自然思考で、例えばお肉なんかもですね、基本的には食べないっていう人も結構多いですよね、最近はね。で、それもね、もともとね、人間はその草食だからというふうに言いますけども、まあなんていうのかな、やっぱこの動物を食べるってことだと抵抗感みたいなのがあるんだね。不自然だと抵抗感ある人多いんだね。だから、まあ、私は例えばお肉食べませんって言うとですね、尊敬されるんですね。だから中手が俺は食べるって別にいいんですよ。でもね、私肉食べてないって言われた時に、 すごいなと思われること多いんですよね。変だっていうのはあんま思わないですよね。特盛り3杯食ってて変なやつだと思われるけども、私お肉食べてないって言うと尊敬されますよね。すごいなと。でやっぱりね、自然なんですよ。自然であるということ、なわちね、そのなんていうか、こう意図的にね、目的思考的に、目的思考的になんかこうね、自分でこうなんかやるんじゃなくて、自然と共生するっていうのかな、まあ、きれいだね。自然と共生するような形でね、自然と共生するような形でこの飯を食ってる人が大変尊敬されてるんですよね。やたらに手をかけない、ね、やたらにその油なんか使わない、やたらにこのね、香辛料とかね、変な香辛料とかが添加物使わない、それが尊敬されてるんですよね。それからね、これ食べるだけじゃないと住むこともするでしょ。俺は六本木ヒルズの上の方で仕事してんのよとか、ね、住んでるよとかね、高層マンションで、いや、あんま尊敬されませんよね。ねえ、六本木ヒルズなんか妖怪城だって言われるぐらいですから、ね、妖怪城の住民かって言われたら、何やってるのと怪しげな商売だと思われますよね。住むのもですね、それこそ、まあ、冷暖房完備で、いや、それ便利は便利だよ。でも尊敬されないんですよね。尊敬されるのはやっぱ田舎暮らしとかですね、古い家直して住んでるとかね、尊敬されるんですよ。もう自然との共生なんですよ。だからもう完全に24時間ね、本当に何の苦労もなくですね、冷暖房完備で病院みたいな環境で住んでる人っていうのは、まあいいですね、それは便利ですねとか、いいですねって言われるかもしれませんけども、これいいでしょうって言った時に尊敬はされませんよね。尊敬されるのは四季折々のね、暑さ寒さの中である程度苦労して生きている人たちでしょう。だから勉強もそうですよね。ねえ、私らの、私何々大学出ました、何々大学法学部出ました、どうだね、どうもこうもないですよね。国潰したの東大法学部だもん ね、あの東大はいまだにね、反省しないんですよ。自分たちが国潰したんだから、この30年でね、何の反省もないでしょ。むしろ反対ですね、なんとか造形大学だとかですね、なんとか福祉大学だとかですね、あるいはそれこそね、地域おこしだとかなんかやってる学部、環境学部とか、ああいうのやってる人はやっぱり尊敬されますよね。へえ、いい仕事してますね。私の名画の畜産学会にいるんですね。なんか今度大学教員になったみたいですけども、昔は畜産って言うと、ご苦労が多いですねって言われたんだよね。ご苦労の多い仕事ですねと。今反対ですよ。畜産って言うと、なんか実は結構尊敬されるんですね。動物ですから、動物とのこと詳しい人ということで、尊敬されるんですよ、結構若い人の中では。うん。自然との共生ですね。これはやっぱりですね、なんか本当に文明が一回一変してるんですよ。何にも文明のない頃、共生なんかないんですよ。戦いですよ、自然とは。ね、生きるか死ぬかだもん。生きるか死ぬかの戦いなんですよ、人と人間はね。だってそれはですね、下手したらですね、獣がやって食われちゃうかもしれない世界あるわけでしょ。昔狼もいたわけですからね、日本にもね。下手なとこ行ったら食われちまうわけですよね。なんか作物作りゃですね、これ今でもそうだけど、獅子が来てみんな食っちまうわけですよ。ね、ドラム缶みたいな獅子がでダーってやってきてですね、バカってみんな食っちまう。うわーって嫌ですね。獅子が怒ってですね、牙向いて突っ込んでくるわけでしょ。獅子にね、でかい獅子どつかれたらこっちも死んじまうわけですよね。もう戦いですよね。もう動物とも戦いだし、それから厳しい自然との戦いですよ。洪水は来るわ、山崩れは来るわ、向かい地産地水もないからね。貧しさがそうですよ。貧しかったら生活とかも何もないの。金がなきゃ死ねって世界ですよ。金がないやつは死んで当たり前だと。ね、本当に全部追い出されて道端に転がって行き倒れになる。当たり前の時代があったんですから、そんなのね。つい100年ぐらい前まで当たり前ですよね、行き倒れなんて。全然もね、地域はそうだったかもしれませんけども。戦いですよ、自然との。社会もそうですよ。強い者勝ち、当たり前なんですね。 弱い者は負けろと、売り上げ上がらないやつは触れと、勉強できないやつはですね、俺はもうね、本人の問題だと。学校の先生ってすごいんだよね。私がしたら教える人の問題だと思うんだよね、わからないのは。学校はね、やっぱりね、すべて生徒の問題にするからね、先生はすごいよ。教える人が問題だと思うんだよね。だからわかんないんだよね。でもとにかく昔はそうでしょ。だからもう学校も戦い、会社も戦い、社会も戦い、自然も戦い、戦いから始まったんですよ。だから力ずくでも道を作る、力ずくでも家を作る、力ずくでも文化施設を作る、力ずくでも新幹線を作る。そうしなきゃ生きていけなかったんだから。そういうとこのんびりやってて衰退したことがたくさんあるんですよ。今市町村合併済みましたけどね、明治の初めなんかもっともっと市町村だったんですよ。なんとか村、かんとか村って。今さ、皆さんね、住所でね、町村名には必ず文つけるでしょ。面倒くさいなと思うかもしれませんね。私の住んで自宅がありますのも神奈川県中郡二宮町なんですね。中郡です。でもね、中郡は二宮町と大磯町、二つの町しかないんで、別に中郡つけなくたってちゃんと来ますよ、郵便ね。昔の地図見てください。むちゃくちゃ村の数多いんだよ。町の数が。むちゃくちゃ多いんですよ。郡の名前つけたのがあったら、どこのなんだか全く分かんないぐらい多いんですよ、昔は。そういう中で、合併に合併を重ねて今があるわけよ。まあ、のんきなことだったらみんな合併されておしまいだったんですよ。だからとにかく戦って戦ってきたんですよ。まあ、日米戦争もそうですけどね。で、それの戦いで大体決着ついたんですよ。で、30年ぐらい前から、もう戦いじゃないんですよ。共生なんですよ、ね。共に生きるという。共に生きるというのはね、これはね、戦いを知った人から見たらね、中途半端な状態に見えるっていうことなんですよ。その社員、企業はその世の中と共生しなければいけないとよく言われますね。例えばね、もう利益だけ優先しちゃいけないと、従業員のこともお客さんのことも考えなさい、その市民社会の一員になるようにしなさい、市民社会と戦って儲けるんじゃなくて市民社会の一員になれと言いますね。こういう言葉を言った時ですね、戦いっていうことをしか分かんない人はものすごく中途半端に聞こえるんですね。なんかそれってなんつうのかな、ちょっとじゃあ売上目標を下げることかとかね、そういう話になるわけですよ。あるいはね、その今なんですかね、食べるものなどもそうですけども、その多分意欲がね足りない、なんでもっとね生命力がないんだ、なんか中途半端なことやってるようにみんな思うんですね。しかしですね、これはそうでもないんですよね。結局のところですね、さっき言ったその持続っていうことがあるんですよ。持続においてやっぱり一つ重要なことは共生ってことなんですよね。だからやっぱりこのそれぞれみんなですね、場所を決めて、いたずらに戦い合うことなく続けていこうと思ったら、この共生っていう感覚は非常に重要なんですよ。同時にですね、この共生っていう感覚はですね、その何ていうのかな、その戦って必ずしも得るもんでもないんですよね。ぴったりはまるところって必ずあるわけですよ。例えばあの田んぼがあればそこに水澄ましが来ると同じようにね、水のないところに水澄ましすることは難しいけど、水があれば水澄ましが簡単に住めるでしょ。同じように共生ってそういうもんで、ある環境が整ったら自分がぴったりはまれば、それで戦わずしてそこで、ね、結構楽に暮らせるわけですよ。例えば自分はですね、ね、その文化的なことが好きだ、何を無理やり数学勉強させられて都会のね、メンマイカーに勤めなきゃいかんねん。それもあれですね、水澄ましがですね、ね、その麦畑で暮らせって言ってるみたいなのが聞こえないわけですよ。水澄ましはですね、ね、水の田んぼで暮らすの一番いいじゃないですか。だったらそんなむちゃくちゃ行ってですね、そんな都会の学校行かないで、こっちで暮らそう。ね、芸術の仕事やろう。多少食うに困るかもしれないけどね、それはアルバイトで食いつくの。それも強制なんです。 です。で、こうなってくるとですね、我々これから本当に文明を待ち受ける人には、よっぽどやり方を変えなきゃならないってことが分かりますよね。これ少し休憩にしたいと思いますけどね。とにかく、今の人たちは自然との共生っていうことをものすごく考えています。それは本人が考えている以上に結果としてそれが出てきているんです。自然という共生という言葉は嫌いだとか、考えないと言っている人でも、よく見てればもうその通りになってきているんです。すなわち、自然との共生ということにあからさまに対決する人は尊敬されないんですよ。ね。牛丼の特盛り3杯食う人は、あまり尊敬されないんですね。そこはですね、いや大ちゃんの受けじゃないよ。大ちゃん2杯だろ、大丈夫だよ。ね、だからそこのところがですね、非常に重要なところで、だからこれから我々がですね、だから言ってる文明が変わったと思っていいと思うんですよね。文明というのはですね、文化と違いまして、実際形となって出てくると思うんですね。高層ビルを作るというのはあるでしょうね、思いの表れですよ。新幹線を作るというのはこれ思いの表れなんですよ。新幹線は非常に不自然なものでしょう。自然との共生関係を持って線路を引けばですね、もっと曲がった線路なんです。まっすぐ引くでしょ。自然と戦うから新幹線できますね。高層ビルもそうでしょ。戦うから高層ビルできるんですね。普通はだったら、ね、積み木じゃないけど、倒れちゃう、あんなものはね。だからね、高層ビルや新幹線などと全く違う文明を、が来てるわけ。今までもね、みんなそう思ってたんですよ。いずれそうなると。でもね、今回の政権交代で、ね、今大都市優先路線でね、今回予算見直し、事業者をやってる。これ絶対成功しませんから。自民党だってもう知恵がないんですよ。自民党はとにかく昔の人多かったから、とにかく金だけ撒いてたの。でもあまり成功しなかったですよね。でも金だけ撒いてた。でもそれは金も撒けなくなった。で、今若い人たちはどうしていいか全くわからないから、とりあえず大都市優先、昨日と同じことを今日も言ってるわけ。完全に行き詰まりました。で、私たち、実はその NPO もやっていて、日本再生プログラム推進フォーラムで NPO やってて、いよいよ来年夏参議院選挙ありますよね。今のままでいくと、間違いなく民主党は大きく負けます。地方はですね、これからどんどん怒り出すと思います。これはひどいということで。すなわちね、で、東京の方はですね、当惑すると思います。どうしていいか分からなくてやってんだから。別に地方をですね、懲らしめようと思ってやってるわけじゃなくて、他に知恵がなくて結果、やってることが結果的に地方を苦しめることになってるんで、東京の人たちも、東京の若者、東京の若者の政治家、あるいは経営者も、ものすごく当惑してくると思います。で、しかもそこにさっき言ったすごい不協和が加わってくるから余裕がなくなってくるんで、焦ってくると思います。それはその時にですね、やっぱ文明が変わったんだと。今度こんな風な街にして、これを30年、50年、100年がかりで、こんな街を作って、だからこんな家、こんな乗り物、こんな生き方、こんな車、こんな、まあ、生活、こんな教育、こういう風なものを作っていこうかといって、それが今の人たちにみんな言ってるね、自然との共生なんかと、まあ基本的に同じ方向性で、なおかつ、それがいいとみんな思ってくれたときに、新しい日本が始まりますね。何にもないとこから始まるときってのはですね、どこから始まるかっていうと、イメージが生まれたとこから始まるんです。皆さんの家に図鑑ってありませんでした？私の子供の頃、家にも図鑑って結構あった。交通の図鑑とか何とかですか。交通の図鑑の一番最初のページ、私すごくいつも好きだったんです。交通の図鑑の一番初めに何書いてあったか知ってますか。未来の交通を書いてある。絵が書いてある。未来の交通って絵が書いてある。私のことは昭和40年代前半の図鑑です。地下鉄、高層ビル、飛行機、ヘリコプター。縦横無尽に走ってるんですね。未来の交通。いいなぁと思ってましたね。自然とは対決する形だけどね、当時そういう時代ですから。まずね、子供が見ていいなと思ったらね、そうなるんですって。今だからね、その当時の図鑑見てると、ほとんど実現しています。一つだけ実現したいな。当時見てるとね、 車から車輪がなくなったよ書いたらみんな宙に浮く車書いたんだね。あれだけはなんかなくなってないね。違いますね。車輪はちゃんとまだついてますね。まあしばらく未来はつくでしょうね。でもあとみんな大体その通りになってますね。で新しい時代が始まるってのはね、そうか、なんかそんなことやれば俺も将来こんな風な生活してそうしたらいいな、じゃあなんかここで少し頑張って仕事をやってみようかなと思えばもう新しい時代が始まったことになってるんです。それが実際形になるまで何十年かかる、何十年かかるからいいです。あの時はそうです。ものすごい高層ビルがあってね、飛行機飛んで、じゃあどうやってやるの、誰も分かんないわけよ。具体的に技術は分かんない、ね、やりゃできるだろうと思うんでやってんだよ。やりゃできるだろうっていうのがイメージなんですよ。で誰かはね詳しい人がやるんですよ。これ俺がやんなきゃならんと思うやるからやる。だからそういう人も成長するし仕事ができるし世の中発展していくんです。全部今できることだけ集めたってね、文明にならないですよ。今やっておしまいだから、やれはできるんじゃないかということをやね、目標を掲げて実際にやっていくとですね、いずれできるんだね。そういうもんなんですね。まあですからね、このどうしても来年夏ぐらいまでにですね、なんか次のまあ日本の文明像といいますかいうものを作らなきゃいけない。しかしそれはですね、そういう難しいことでもなくて、もう常に答え出てるんですよ。今我々がこう見たものをですね、自然との共生ということを中心に若い人たちのね、何を求めてるかということを上手に集めていけばですね、形になるんだろう、まあ、そんな感じがするんですね。じゃあちょっとここで休憩しまして、後半行きましょう。ちょっとじゃあ15分ほど休憩して40分から始めましょうか。はい、お疲れ様です。